I express appreciation.
ナット姉妹と顧問の姉妹たちの素晴らしい奉仕に心から感謝しています。復活祭の日曜日にイエス・キリストを愛する世界中の末日生徒に向けて話すのは意義の深い責任です。私たちは主が死に勝利されたことを祝います。救い主が私たちのために進んで贖いの犠牲を払ってくださったことの意味を深く考え、心から感謝しています。主は御父の御心に従い、死に対して崇高な勝利を得ました。これは人類の歴史の中で最も重要な出来事です。私は救い主に従うということについて話すこの機会に感謝しています。救い主の務めにおいて十字架に先立つ最後の2日間は極めて重要であり、人の理解を超えたものです。人類にとって欠かせない多くのことが木曜日に、そしてキリストが十字架につけられた金曜日に起きました。最後の晩餐、すなわちイスラエルが束縛から解放されたことを記念する杉越の食事は木曜日の夕方に始まりました。重要な儀式と教義が最後の晩餐で教えられました。そのうちの3つだけを挙げておきます。第一に、救い主は聖餐の儀式を教えられました。パンを取り、裂き、祝福し、弟子たちに渡しながら言われました。これはあなた方のために与える私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。救い主はこのようにして聖餐を設けられました。第二に、主は愛を特に強調してこう教えられました。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを全てのものが認めるであろう。第三に、キリストの取りなしによりもう一人の慰め主として人たちに聖霊が与えられると約束しました。救い主はそれから贖罪を成し遂げられました。主は人類の罪と恐怖を引き受けられたのです。その過程で不当な裁判と十字架に先立つ恐ろしく痛ましい出来事を耐えられました。これらはイースターの朝にキリストの勝利の復活でクライマックスを迎えます。キリストは救い主、贖い主として神聖な使命を果たされました。私たちは死から復活し、霊と肉体は再び結合します。個人の素晴らしさに応じて主の恵みにより神の身元に戻ることができます。預言者ジョセフ・スミスはイースターの出来事についてこう語りました。私たちの宗教の基本原則は、使徒と預言者たちがイエス・キリストについて立てた証です。すなわち主が亡くなり葬られ、3日目に再び蘇って天に昇られたことです。他のすべての事柄はそれに付随するものに過ぎません。私たちはゲッセマネとカルバリの意義を喜ぶとともに、復活された主に心を向けてきました。フレデリック・ファーラーは、原始キリスト教会の初期の信者たちは蘇った永遠の栄光を受けられたキリストである救い主を賛美し、十字架上の主ではなく王座に就かれた主を思っていたと明かしています。ヒンクレー大官庁は、主は生きておられるという言葉こそ世界に対する私たちのメッセージであると教えました。末日聖徒にとってキリストの象徴とは、信仰の意義深い現れや福音に従った生き方の中に見出すものです。キリスト教徒であるとは何を意味するのか、主の弟子に何が求められるかを深く考えてください。主が地上での最後の2日間に行われたことを深く考え、その模範に従うようお勧めします。第一に、救い主が聖餐を教えられたことをよく考えてください。救い主はご自分の身に起ころうとしていることをご存知でした。救い主の聖なる贖いの使命は、その日の夕べとその翌日に果たされようとしていました。敵対者による裁判が目前に迫っていましたが、主がご自分の身を守る備えをしておられたという証拠は 全くありません。それどころか救い主は弟子たちに神聖な聖餐の儀式を教えられました。このことについて考えると私は深く感動します。聖餐会は教会のすべての集会の中で最も神聖な集会です。復活された後、救い主はニーファイ人にも聖餐を教えられました。救い主の弟子となり忠実な教会員になりたければ聖餐を覚え尊ばなければなりません。この儀式により進んで救い主に従い、打ち砕かれた心と悔いる霊を持って悔い改め、キリストの贖いを通じて聖徒になりたいという気持ちを示すのです。聖餐によってバプテスマの時に交わされた約束を新たにし、御子を覚え御子の戒めを守ることを神に証明できるのです。聖餐により御父と御子への私たちの愛と感謝は増します。救い主は愛と一致を強調し、互いに愛し合うならば主の弟子であると認められるであろうと宣言されました。永遠を決定する贖いの技にまさに臨もうとしておられた主のことを思えば、喜んで主に従うようになります。神の戒めを守り、神の子供たちに仕えるときに神に愛を示すことができます。贖いを十分に理解することはできませんが、逆境に直面してももっと愛し親切であろうと努めながら生きることはできます。救い主が互いに愛し合うように命じられたこと、しかもこの原則を最後の晩餐の時に劇的に力強く教えられたことは、最も感動的で美しい出来事の一つです。この時神の御子は全ての弟子たちにご自身の最も大切な教えを覚え、従うように嘆願しておられたのです。イエス・キリストに進んで従おうとしているかどうかは人に対する接し方でわかります。この大会のメッセージを聞いて、私たちは心を動かされ、より良い人になろうという決意を固めることでしょう。しかし月曜の朝に職場や学校や隣近所など多くの場合混乱している世界に私たちは戻ります。この世の多くの人は恐れたり怒ったりしています。そのような感情を理解する一方で、礼儀正しく話し敬意を持って交わる必要があります。意見の相違があるときは特にそうです。救い主は敵をも愛せと教えられました。大多数の会員がその勧告を心に留めています。しかしイエス・キリストが模範を通して教えられたように振る舞うことよりも、怒りや主張を吐き出す方が大切だと感じている人もいます。皆さん一人一人にお勧めします。意見の違いを認め合うことは救い主の真の弟子の印です。意見の違いは差し支えありませんが、愛と敬意を示すことが大切です。暴力行為は意見の違いを解決しません。難しい状況の中でも愛と敬意を示すなら、さらにイエス・キリストのようになることでしょう。救い主が十二使徒に聖霊を授けると約束されたことは、この上なく重要な意味があります。聖霊は霊のお方、慰め主であり、御父と御子について明かしし、すべてのことの真理を明らかにし、悔い改めてバプテスマを受けた者を聖別してくださり、また約束の聖なる御霊とも呼ばれ、義に勝った行い、儀式、誓約を神に受け入れられるものとして確認してくださいます。約束の聖なる御霊により結び固められた人々は御父のすべてのものを受けます。争い好きの騒がしいこの世界では、目覚めている時間にいつでも情報や音楽や全く無意味なものが目や耳に飛び込んできます。聖霊の警告に注意を向ければ大きな過ちを避けることができます。聖霊からの導きを得たいと思うなら、時間を作り深く考え祈り、聖霊に従って行動できるふさわしさを身につけなければなりません。真昼となるまで聖霊から光と知識を受けることは私たちの特権です。 ゲッセマネと十字架で救い主が贖いの試練に立ち向かわれたことは偉大な模範です。救い主は人知を超えた精神的、肉体的、霊的な苦難に直面されました。ゲッセマネで主は御父に次のように祈られました。我が父よ、もしできることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の思いのままにではなく御心のままになさってください。救い主の弟子である私たちは時として試され、不当に迫害され、あざけられ、物質的霊的な嵐にさらされ、過ぎ去らせてほしいと祈るような苦い杯を味わうかもしれません。人生の嵐を免れる人は一人もいません。私たちは救い主の再臨に備えています。聖文は誰もそれがいつ起こるか知らないと明言しています。聖文は末日に私たちが飲む苦い杯の中にはあちこちにある地震やその境を越えて打ち上げる海の波があることをはっきり伝えています。破壊的な地震と津波が最近チリ、ハイチ、太平洋の島々などであちこちで起きています。数週間前、バートン管理ビショップとカリスター長老と私は昨年の9月にサモア東部を襲った津波で家族を失った生徒たちと会う機会を得ました。それは感動的な集会になりました。イエス・キリストの贖いのおかげで亡くなった愛する人たちと再会できることを約束することができました。ステッ会長のパーセル兄弟は運転中に沖合から巨大な波が近づいてくるのを見ました。クラクションを鳴らし学校へ向かって歩いていた子どもたちを止め、安全な高台にできるだけ早く逃げるように警告しました。子どもたちは指示に従いました。彼は大急ぎで車を走らせ、4歳になる娘を乗せ、それから母親の元に向かおうとしました。母親のところへ着く前に車が大波に捉えられ、90メートル以上引きずられて木に引っかかりました。パーセル兄弟は急いで娘を車の屋根に結びつけ、泳いで母親を助けに行きました。母親は家の近くの木の枝にしがみついていました。母親と一緒に安全を求めて車まで必死に泳ぎました。運悪く安全な高台にたどり着く時間がなかった人も大勢いました。多くの人、特に小さな子供と老人が命を失いました。私たちは世界中の会員がサモアの家族に愛と関心を示し、彼らのために祈り、断食献金や人道支援活動を通じて彼らを助けようとしていることを伝えました。チリやハイチの会員とその隣人たちについても同じことをしています。それは私たちがイエス・キリストに従うものだからです。サモアの人々と会っていた時、霊的な意味で高台に登り生活を改善し、救いの儀式にしっかりつかまることの重要性が非常に明確に理解できました。救い主の模範と生涯は、この世のものが支配する低い位置にある道を霊的に避けるように教えてくれます。集会後にある姉妹が話してきました。まだ家族で神殿に行っていないのに娘を失ってしまったそうです。今の目標は家族が永遠に一緒にいられるように神殿の神聖な儀式を受ける準備をすることですと涙ながらに言いました。この姉妹の言葉と世界の現状について深く考えていると、神殿という高台、避難所を求めるように今すぐ皆さんに進めなければならないと感じました。カートランド神殿奉献から1週間後、1836年4月3日イースターの日曜日に十二使徒は主の晩餐の聖餐を配る儀式を執り行いました。集会が終わり、厳粛に無言で祈っていると、救い主が栄光のうちに預言者ジョセフとオリバー・カウドリーに現れ、家族を永遠につなぐ神聖な結び固めの力を含むさらなる真剣の鍵がモーセ、エライアス、エリアを通じて回復されました。この復活祭の朝に 救い主がしてくださったすべてを喜びましょう。救い主のおかげで一人一人が救いと生栄を得られるようになりました。しかし私たちはサモアの子供たちのように主が安全と平安のために備えてくださった宝居にできるだけ早く駆け上がらなければなりません。そのための一つの方法は生ける預言者モンソン大官長の教えを忠実に守ることです。大官長は救い主に従う素晴らしい模範です。この輝かしいイースターの朝、私はエライザー・アル・スノーが書いた大切な言葉に思いを馳せます。救いの計画、いかに尊し、憐れみと愛の神の恵み。私はイエス・キリストが生きておられ、世の救い主、贖い主であられることを使徒として証しします。主は真の幸福に通ずる道を準備してくださいました。このことをイエス・キリストの御名により証しします。アーメン。